い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、週に1回お届けしております。私はパーソナリティの衆議院議員重本守です。
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
慶華さん、またこれ感染症が、
そうですね、まあ、うん、
大阪が3度目の緊急事態になりそうな状況でして、はい
はい、そうですね、
うん、さっきね、国会の中で西村大臣とすれ違って、あの大臣が僕の顔を見るなり、
はい、
あの重本君、京都も結構大変なんだよって、それは存じ上げておりますって、あの西脇知事とよく相談してしっかり対応するからっていうことを一言二言パパって言って、
はい、
あの多分どっかの委員会に行かれたと思うんですけどね、
そうなんですね。
そう、やっぱり西村大臣が私の顔を見てくれて、それだけで京都のことを心配してくれてるというお言葉をね、受け、はい、てもらえるっていうことはありがたい、
ね、ありがたいですね、
うん、去年セミナーにもね来てもらいましたしね、
本
当にそういったお付き合いが大事かなと思いながらですね、今日はですね、はい、皆さんちょっとご紹介したいことがあって、
はい、
実はこのマンボウが出ました。でまた状況も悪くなってますから、もうマンボウが出た時点でですね、
はい、
もう京都のそれは飲食も旅館もですね、ホテルも、はい、お土産物屋さんも、もうマンボウも緊急事態宣言ももう変わらんですね。
そうですね、
その影響たるや、
私もあの先週放送の時はね、うん、あの先々週末の状況が、うん、まあまあみんな人がたくさん出てたので、
うん、
あまり人では変わらないなとお話してたんですが、
うんうん、
いや今週末、
うん、
あのこの週明けてからなんて、ガラッとまた、
ガラッと
空いてますね。道自体が空きますから。
そうですか、はい、空いてますか。
道路が空きましたね。
もうタクシーね、うん、乗っても運転手さんももう本当に頭抱えてるような状況なんですが、で、特に大きな悲鳴として聞こえてきているのが、
はい、
あのやっぱり旅館のキャンセル、
うん、
で修学旅行のキャンセルなんですね、
はい、私はあの、
うん、
それはよく聞いてます。近くにあの旅館が多いもんですから、もうなんか軒並み、
は
い、5月もキャンセルになりましたっていうことを聞いてます
よ。そうですよね、
はい、
慶華さん近くやったら祇園福住さんとか新門荘さんとか、
ね、そうなんですよ、
ありますもんね、
はい、
ほんでね、今年の2月の終わりの予算委員会の分科会で、
はい、
まあ、こういったその感染症の拡大が原因でその修学旅行が、
はい、
京都には毎年70万人生徒さん来るんですけど、キャンセルが起きてて、でこれまた問題なのがですね、はい、そのキャンセルをすると当然キャンセル料というものが発生するんですよ。
そうですね。
ところが修学旅行っていうのはもう1年半前から予約をして、学校も教育委員会も京都に来る前にもう宿を抑えてかかるんですよね、はい、
そうですね、
ね、実際はね、だけど旅行業法上はキャンセル料っていうものはこれ20日前ルールっていうのがあって、20日切るとキャンセル料はだんだんこう発生してくるということになってるんですよ。ところがだからその20日前ね、もうあれ一月前とか感染症の状況を見ながら、その早め早めにこうキャンセルを入れてくるし、
はい、
それでも旅館じゃあ100名の学生さんが予約であったのにね、それ21日前とか30日前とかにね、これキャンセル入れられてしまったら、その100人のお客さんを代わりにすぐ埋まりますか、埋まりませんわこれ。
そうですね。
ね。
うん。
だから実質もそんなことで5月はもう壊滅状況になってしまってるわけですよ。
はい。
で、これをなんとかしないかんということで、重本から国会で、修学旅行生、例えば一人100円払うだけで、全国で300万人1年動きますから、その3億の、その保険料を集めることができると。
はい。
2年あれば6億、3年あれば9億となります。
はい。
ね、で、去年の緊急事態宣言1回目出たときに、
はい、
その休校要請に伴うキャンセル料については文部科学省が 予算組みをして、これ全部国費で払ったんですね。
はい、はい。
その額たるや6億用なんですよ。
はい。
6億ちょっとね。だから、そのパンデミック保険みたいなものを作って、旅行、キャンセル保険を作れば、修学旅行生だけでも作れば、これは、まあ、宿屋さんも助かるし、保護者も学校も教育委員会も助かりますよね、と。
はい。
で、その、パンデミックがない年にはそれが基金として溜まっていく。はい、ある年まで貯めておいて、パンデミック一回起きたら、それで保険料を支払うと。
はい。
そうすることでね、もうお兄ちゃんもお姉ちゃんも弟も妹も、その学年またいで助け合うと。
はい。
そういう保険を、その国会で提案したんですよ。はい。そしたら、この3月の30日からですね、
はい。
まあ私の話を聞いてかどうか、これ日本旅行がですね、
はい。
キャンセル保険、トラベルキャンセル保険というものを、これ売りに出しました。
はい。は
い、うん。で、まあこれよく見てたらですね、このキャンセルの理由は、はい、例えば急に不幸が入りましたとか、
はい。
同伴者の方が亡くなったとか入院したとか、まあ、はい、これ指定感染症ももちろん入ってるんです。
はい。
まあ、様々、
はい、
なそのキャンセルの理由と、まあ、それに応じた保証割合ということで、
はい、
まあ、最大 100% キャンセル料が、これ、
はい、
キャンセルが保証されると。
はいはい。
っていうのは保険がね、出だしたんですよ。
あら、まあ、これは、すごい画期的ですね。
画期的ですよね、これ。
はい。いや、しげちゃん、ね、いいことは、発表してありましたね。
発表した、そうそう。ほんでね、
ね、
けいかさんも旅行キャンセルしたこと、とかあるんじゃないですか。
実はですね、去年6月ちょっと知人のですね、付き添い兼ねてハワイに行く予定だったんですよね。で結局やっぱりハワイも入国がまあ拒否ということで、うん、でやっぱ半年以上前からですね、向こうの毎年それ行くときはコンドミニアムを予約してるんですが、
いいですね。
当然キャンセルになっちゃってです
ね。うん、なりましたね。
はい。
でキャンセルどうしたんですか。
いや、キャンセル料は一応ね、うん、まあ、うん、ギリギリまで、こちらも粘ってたんですが、うん、一応キャンセル料のあるんですが、
うん、なるほど。
あるんですが、また行きますと、解除されたら。うん、
なるほど。
ということで、もう、申し込み金っていうのが、を向こうに預かってもらって、置いてある形になってます。だから、帰っては来てないです。はい。だけど、行かなかったらもう完全キャンセルになるんです
が。そうそう。でね、今、ケイカさんおっしゃったようにね、これギリギリまでキャンセル料、が発生するまでギリギリまで待つということがあるでしょう、
はい、
でそれがまあ言ってみたら20日なんですね、
はい、
だからねその本当の本当のギリギリまで、まあ、修学旅行生のキャンセルが出ないように、その私のアイデアとしてはね、
はい、
例えば京都市とか京都府が修学旅行を送り込んでくる学校や教育委員会にキャンセル料の一部でもね、
はい、
補助で出すんですよ。
はいはいはい。
ほんなら京都に一回ブッキングした修学旅行はギリギリまでキャンセルされないという仕組みができるんでなかろうかということで、
は
い、
あ、
まあ、これがために地方創生臨時交付金なんかを使ったらいいかなとか思ってるわけです。
ああ、これ二重立てでいいですよね。
そうそうそう。まあこういう新しいアイデアも出しながらですね、ね、う
ん、
まあ、しっかりこのコロナ禍乗り越える知恵を、まあ、政府に提案していきたいと思います。
はい。また来週よろしくお願いします。
はい。また来週国会の報告させてもらいます。
はい、
バイバイ。
バイバイ。